プラゴミ Q&A 分別すると何がいいの？堆積費が大きくなりがちなプラスチックを資源として回すことで可燃ごみの量が減少します。また、市が規定する有料指定ごみ袋の使用量が減ることで家計にかかる負担を減らすことができます。金属がついたものを分解して資源として出していいの？小型家電やおもちゃは分解できるものもあると思いますが、分解することで粉々になり、再資源化できなくなる場合があるため、分解しないでください。特に小型家電については、小型家電リサイクル法通称により処分しているため、分解せず混合ごみとして出してください。汚れはどの程度落とせばいいの？目で見て汚れが落ちている程度に、食器を洗った残り水などですすいでください。汚れや匂いが落ちないものは他のリサイクルできるものにまで影響が出る可能性があるので、可燃ごみとして出してください。プラスチック資源にならないものには何があるの？小型家電、発火の危険のあるもの、刃物類、金属を含んだもの、ゴム、シリコンなどはプラスチック資源として出さないでください。プラスチック素材 100% かはっきりわからないものは、今まで通り可燃ごみとして出してください。また分別に迷った時は、広報和解は4月号と一緒に配布するゴミ分別マニュアルをご確認ください。市公式 YouTube で解説動画配信中。4月から始まるプラスチック資源回収がどう変わるのか、出す前にチェックしてほしいことなどを動画でわかりやすく紹介しています。ぜひご覧ください。私たちが分別したプラスチック資源はどうなっている？製品に生まれ変わるまでの紹介です。スタート。はじめは正しい分別から、プラスチック製容器包装、プラマークのついているもの、製品プラスチック、プラスチック素材 100% のもの、一辺の長さが50センチメートルまでのもの、厚み 0.5 センチメートルまでのもの。次に、収集された資源物は、プラットフォームにて分別処理された後、手選別で汚れているものや不燃物などの分別不良品など仕分けます。続いて、分けられたプラスチック資源は圧縮し、四角いベール状にします。この後、処理業者に出荷します。次に、ベール状にしたプラスチック資源は選別され、ペレットと呼ばれる新しいプラスチック製品の原料になります。そしてゴールです。こんな製品に生まれ変わっています。資源化の例、樹脂パレット、植木鉢、車のバンパーなど。4月1日からの一括回収に向けてインタビューです。赤岩市はゴミを23種類に分別して出すことになっていて、分けるのは少し大変ですが、特に多いと感じたことはありません。地区の人から急に分別を尋ねられて、すぐに判断できないこともありますが、調べて答えるようにしています。4月1日から始まるプラスチック資源の一括回収に向けて、小さい金属など気がつかないうちに混入してしまわないか、と。少し気がかりですが、地区の人たちは、日頃から分別を意識してくれているのであまり心配はしていません。多賀地区では車で買い物に行く人が多く、荷物の持ち運びが楽なため購入量が多くなりがちです。ゴミの減量化、リサイクル率向上のためにもプラスチックの一括回収を機に 過剰に包装されていないものを購入するなど、できることから取り組んでいければと思います。多額リサイクル推進委員の友継さんでした。プラスチック製容器包装の拠点回収、利用者の皆さんに聞いてみました。プラスチック製容器包装の分別で気をつけていることは、容器はきれいに洗い、乾かした状態で出すようにしています。子供が小さいので、ティッシュなどが混ざらないように気をつけています。プラスチック資源の一括回収が始まったら、心配なことや期待することは、説明を聞いてもプラゴミとして出せれるものか出せないものかきちんと分別できるか心配ですが、ゴミマニュアルなどを見て気をつけたいです。また、回収してもらえるものが増えるとゴミ袋の使用量が減るので嬉しいです。ゴミの減量化で取り組んでいることは、食品ロスをなくすよう食べきれる量を購入するようにしています。また、詰め替え用などを進んで購入し、無理なくできる範囲でゴミの減量化に取り組んでいます。これで、プラスチックゴミを資源にを終わります。